聖書の箇所をお読みいたします。黙示録一章一節から三節までです。ヨハネの黙示録一章一節。イエス・キリストの黙示。神はすぐに起こるべきことをしもべたちに示すため、これをキリストに与えられた。そしてキリストは御使いを使わして、これをしもべヨハネに告げられた。ヨハネは神の言葉とイエス・キリストの証、すなわち自分が見たすべてのことを証しした。この予言の言葉を朗読する者と、それを聞いてそこに書かれていることを守る者たちは幸いである。時が近づいているからである。一体何が書いてあるのかわからない。それがヨハネの黙示録に対しての多くの人たちが抱く感想です。天使が現れたかと思えば海から巨獣が登場する。戦争が起こったかと思えば新天新地が登場する。未信者に対する神の裁きが宣告されているかと思えば、御言葉を述べ伝えていた熱心なキリスト者たちが殉教する。この世のことであるのか、あの世のことであるのか、今のことであるのか、将来のことであるのか。どれ一つを取ってみても、複雑で難解なものばかりです。しかし黙示録を読むにあたり、まず皆さんに覚えていただきたいことがあります。それは黙示録は決して難しい本ではなく、理解できる書物であるということです。黙示録の黙示とは、それまで覆い隠されていた真理の扉が開き、その内容が明らかになるという意味です。つまり黙示録は十分に理解することは可能であるということです。もちろんその詳細については複雑で難解な部分も少なくはありません。しかしそれは神の言葉である以上、ある意味当然のことです。私たち人間の理解を超える部分が確かに含まれてもいるのです。でもだからといって決して理解不能ではありません。それどころか、人々からこれまで覆い隠されていた真理が、この書物を通して私たちに明らかにされていくのです。一節。イエス・キリストの黙示。神はすぐに起こるべきことをしもべたちに示すため、これをキリストに与えられた。そしてキリストは御使いを使わして、これをしもべヨハネに告げられた。でもそうは言っても、学者や牧師にしか理解できないのではないかと思われるかもしれません。しかしそれも違います。一節では、神はすぐに起こるべきことをしもべたちに示すためとあります。このしもべたちとは、一部の学者や牧師たちではなく、キリスト者すべてを指しています。その証拠に、三節にはこうあります。この予言の言葉を朗読する者と、それを聞いてそこに書かれてあることを守る者たちは幸いである。この光景、教会における礼拝の様子です。一人の者が前に立ち、黙示録を朗読しています。そして会衆一同がそれに耳を傾けているのです。そんな光景が、ここには描かれているのです。つまり黙示録は、すべての人に当てて書かれたものであり、またすべての人がその内容を理解できるというわけです。では黙示録には、一体何が記されているのでしょう。なぜ神は、ヨハネを通して私たちに、この黙示録を与えたのでしょうか。 ヨハネが神からの啓示を受けた際、彼はパトモスという島にいました。それは一章の9節に記してある通りです。でもヨハネは旅行や休暇でこの島を訪れていたわけではありません。ローマ皇帝ドミティアヌスの迫害のもと捕らえられ、エーゲ海に浮かぶギリシャの小島にこの時彼は流されていたのです。時は西暦90年前後であったと思われます。イエスが十字架につけられてからすでに60年が経っていました。かつては若く美しい青年であったヨハネも年を取り、死を目前にしていたのです。そんな1世紀の終わり頃、キリストの教会は大いなる不安に包まれていました。ペテロやパウロはすでに死んています。キリストの使徒のうち生き残っているのはヨハネただ一人となっていました。しかもそのヨハネも捕らえられ、エーゲ海の小島に閉じ込められたままです。一方ローマ帝国は皇帝ドミティアヌスを神として礼拝しようとしない、そのキリスト者に対し迫害を始めようとしていました。生き残りの最後の使徒ヨハネも捕らえられた。ドミティアヌスの迫害は迫っている。これから私たちはどうなるのか。キリストが全ての王であるはずなのに、なぜ私たちは苦しみを受けているのか。大迫害の嵐の中で、果たしてこれから教会は生き残っていけるのか。そんな不安の中で、当時のキリスト者たちは暮らしていたのです。そんなキリスト者たちを励ますために、神はこの黙示録を与えました。一見世の権力者が好き勝手に振る舞っているように思えるこの世界。しかし実は、すべてのことを支配しているのは神なのです。一見迫害の中、信仰の炎は今にも消え去ってしまいそうなキリスト者たち。しかし実は、イエス・キリストにあって、彼らは圧倒的な勝利者とすでになっているのです。一見迫り来る大迫害を前にして今にも崩壊してしまいそうな教会。しかし実は神の国である教会は迫害の嵐の中にあっても広がり続け、前へ前へと進み続けているのです。真の支配者はローマ皇帝ではないのです。キリストなのです。真の王であるキリストは、すべてを支配し、すべてを導いておられるのです。それが迫害であろうと、苦しみであろうと、困難であろうと、何一つとして無意味なものは存在せず、すべては神の御心のままに、神のご計画の通りに進んでいるのです。一節には、神はすぐに起こるべきことをとあります。すべてのことは起こるべきことなのです。そこに偶然は何一つとしてないのです。無意味な出来事もないのです。すべての事柄は神の定められた時に、神の定められた方法で、神の定めの通りにこの地上で起こっているのです。神にとって予想外や想定外は何一つとしてないのです。だからこそ神は告げます。安心しなさい。私がすべてを導き、すべてを治めているのだと。迫害と不安の中で暮らす一世紀末のキリスト者たち、そんな彼らを励ますために神はこの黙示録をお与えになるのです。この黙示録、ヨハネの時代から2000年後に生きる私たちにも励ましを与えてくれます。彼らと同じように、私たちもまた終わりの時代に生きています。彼らと同じように、私たちも肉体的な弱さを覚えています。彼らと同じように、 私たちも霊的な戦いの中にあるのです。一世紀末のローマ帝国がそうであったように、私たちの暮らすこの日本はいつ経済的に破綻してもおかしくないのです。一世紀末のローマ帝国がそうであったように、諸民族からの侵略に彼らが怯えていたように、私たちの頭上ではミサイルが飛び交っているのです。そして何よりも一世紀末のキリスト者と同じように、サタンとの霊的な激しい戦いの中に私たちは生きているのです。そしてそんな中、私たちはふと思うのです。私はこれからどうなるのか、私たちの家族はどうなるのか、そして教会はこれからどうなっていくのか。不安に包まれ、先の見えない私たちに、その時神は語りかけます。安心しなさい、私がすべてのことを支配し、すべては私の予定した通りに進んでいるのだと。そしてまさにこれこそが、私たちがこれから読み進めていく黙示録のテーマでもあるのです。一節で神はこのように記します。イエス・キリストの黙示、神はすぐに起こるべきことをしもべたちに示すため、これをキリストに与えられた。そしてキリストは御使いを使わして、これをしもべヨハネに告げられた。神の秘めたもうところに隠れ、御助け受くるはいかに楽しき。悪魔の巧みも世の煩いも知らずしてすぐる身の嬉しさよ、身の嬉しさよ。528番を神に捧げながら、今朝の聖餐式の備えといたします。お祈りします。父なる神様、この世の中不安定なことばかりです。明日がどうなるのかも分かりません。何が起こるのかも分かりません。妥協を促すサタンとの戦いは今日も明日も続きます。その中で私たちは悩み苦しみます。何も分かりません。私たちにとっては想定外のこと、予想もしていなかったことだらけです。しかしだからこそ、私たちはあなたの身元に集い、あなたの御翼の陰に憩います。救い主イエスの十字架を仰ぎ見ます。そして聖霊の導きと守りにそのすべてを委ねます。なぜならば、私たちにとっては想定外であっても、あなたにとっては何一つとして想定外のことが存在しないからです。だからこそ、私たちはそのすべてをただあなたに委ねます。これからいつものように聖餐式を受けます。救い主の肉と血に預かります。すべてはあなたの憐れみと慈しみのゆえであることを再確認させていただきます。そしてこの聖餐式を通し、ただあなただけに頼り、ただあなただけを見つめさせていただきます。ただあなたを頼りとし、ただあなたに目を向ける私たちを祝福で再び満たしてくださいますように。私たちの唯一の救い主イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。アーメン。